武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第81回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。ヴェルダンサボタージュでフラッグシップ。この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、そして今回も香里ちゃんは休みです。まあちょっとね、今彼女は忙しくてっていうより、まあ収録に日程が合わないだけなんですけれどもね。ということで今回も僕一人で喋っていきますけれども、皆さん最後までお聞きくださいね。はい。で、オープニングなんですけど、何喋ろうかなーって、まあ運転しながら、こう車の中で考えてきたんですけど、そう、僕ってって言ってもあれですけど、コーヒーがね、すごく好きなんですよ。普段も、飲む、口にする飲み物といえば、水か、ブラックコーヒーぐらいしか飲まないんですね。そう、甘い飲み物が苦手で、で、ほら、コーヒーなんですけど、最近、ペットボトルで、たくさん出てません？もう、まあ、ここ、どれくらいだろう？ 2 ヶ月ぐらいですか？ 2ヶ月ぐらいで、たくさんのメーカーさんから、こう、ペットボトルのコーヒー出てますよね。サントリーさんの、ボスの、クラフトボスから始まり、UCC さんでもね、コールドブリューですか？っていうのが出てて、ジョージアさんからクラフトマン、まあかな、主要な3つのペットボトルが出てるんですけど、まあコーヒー好きの僕としては全部飲み比べたんですけどね、やっぱ僕としては UCC さんのゴールドブリューが好きかなっていうところに今落ち着いてます。はい、リスナーの皆さんはどうなんでしょう。コーヒー好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけども、僕はこれだなとか、いやいや、やっぱり元祖クラフトボスでしょうとか、まあそういうのがたくさんあるかと思うんですけども、その他でもなんかね、このコーヒー美味しいよとか、あとは変わった飲み方とか、こういう飲み方したらコーヒー美味しいよとか、あったら教えてくれたら嬉しいかなと思います。はい。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマホとフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。口が回ってない口が回ってないけれども、今回も武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ゲストコーナー。はい、ということで始まったわけですけれども、ゲストコーナー、ゲストが今回いないんです。はい、でなぜかと言いますと、僕がいつも出演させてもらっている劇団クリエの公演が、5月の、5日と6日にありまして、先月のですね、この配信が6月1日の配信なので、ちょうど1ヶ月ぐらい前ですかに公演がありまして、そこの、裏話だったり、あとは、僕がやった役について、作品は、あの星の王子様をミュージカル化したものを公演したわけなんですけれども、はい、その中で僕はあの蛇の役をやりました。はい、そういう劇団クリエオリジナルミュージカル星の王子様舞台裏のエピソードなんかをちょこちょこっと話して、あとそして、劇団クリエの告知なんかもしていけたらなと思いました。そういうわけでのゲストコーナーです。しばしの間お付き合いください。はい、まずそう、作品なんですけど、星の王子様ですよ。結構ね、星の王子様っていう言葉を耳にすることは多いというか、多分耳にしたことがないっていう人の方が少ないかなっていう作品かとは思うんですけれども、じゃあどんな話っていうと、知らない人が多いそういう作品をやったわけなんですけれども、そんな中でもやっぱり星の王子様っていう作品に対する熱狂的なファンっていう方がやっぱりいらっしゃいまして、今回その劇団クリエで茨城県のつくば市にあるカピオホールというところで、公演をしたわけなんですけれども、客席数がマックスで380っていうところで3回公演をやらせていただきまして、なんとその3回が全部満席になるという、すごい、別にすごく有名な役者さんが出てるとかそういうわけではないんですよ。みんな社会人だったり小学生だったり中学生だったり、高校生だったり、いわゆる一般の人たちが稽古を重ねた中で、ミュージカルの舞台に立ったという作品で、要は 380×3 ですからね、1200人近くのお客様が見に来てくださったということもがあったのは、その星の王子様という作品もあったのかな、かなっていう気もしています。その中で、僕はヘビという役をやったんですけど、このヘビっていう役はね、難しくてね、最後に王子様を殺すんですよ。ネタバレ的に言うと。それで、ただ殺すのではなくて、星の王子様はその名の通り別の星からやってきた王子様で、最後に、その星に帰るってなった時に、肉体を持ったままでは帰れません。じゃあヘビがその肉体から魂を切り離して返してあげましょうというお話なんですけれども、そのヘビが王子様を星に返してあげたいと思った理由をどこにするかとか、芝居的な話になるんですけれども、どこかでやっぱりその王子様を会った時に何か惹かれるものがあったんだろうなという中で役作りをしていったり、そして最後どういう思いで返すのかっていう役作りをしていったりっていう意味では、出番とかは少なかったんですけど、とてもやりがいのある役で、役者として成長できたかなと思います。そうですね、その中でその星の王子様という役の中でやっぱ星の王子様という役があるんですよ。その役をやった子がね、またすごい、とても素晴らしい役者さんで、お芝居はまだ始めてから何年 ?2 年。クリエの本公演に出たのが、3回目。なんで、3年目ですか。の役者さんなんですけれども、僕、曲がりなりにも、役者として、舞台に上がらせてもらうようになってから、今年で15年が過ぎたわけなんですけれど、そのキャリアの中でも、僕が出会った役者さんの中でも本当に唯一無二の役者さんであり、作品の中であの星の王子様を役をやれる役者さんって多分他に探してもあの子にしかいないんじゃないかぐらいの役者さんで、 年齢的には25歳ぐらいの、まあ、女性の方なんですけれども、とてもその芝居をやっていく中でたくさんのものをもらった人でもありますね。この子がね、またすごく器用な子でね、劇団クリエの、星の王子様の前は、前の前か、銀河鉄道の夜という作品をやったんですけれども、なんとその中でバイオリンも弾いていたりしてね、なんだろう、こう、才能って、こう、分散するんじゃなくて、局所に集まるんだなっていうのを、こう、身近で感じるような子でしたね。そして、こう、まあ、舞台裏のエピソードという、まあ、苦労話ではないんですけれども、っていうのが、やっぱりね、劇団クリエって子供が多いんですよ。なのでね、こう、稽古の中で、その、子供たちの稽古時間っていうのはとても長いんですよね。その、ダンスナンバーとか、あと歌のシーンとかで、やっぱ小学2年生、3年生に、が、大人とまるっきり同じことをやるんですよ。歌にしても大人と同じようにハモる、ダンスも大人と同じように踊るっていうところで、そこのクオリティを維持するのにやっぱり稽古時間がとても取られていたので、まあその辺が大変だったかなと。まあでもなんていうんですかね、その子供が多い中で稽古をしていき公演迎えるっていうのはね、楽しいことがやっぱりあって、それって稽古がさ始まりますよってスタートしてから、本番でお疲れ、本番が終わってお疲れ様でしたってなるまでの間の子供の成長がね見れるのがとても楽しくて、まあなんだ親かっていう目線なんですけど、なんだろう、子供って天才なんですよね。例えば本番の1週間前にできていなかったことが本番を迎えた時になぜか突然できるようになっていたりとかするわけなんですよ。まあそこがあってのクリエの魅力かなというところで僕も続けているっていうところもあるんですよね。はい。なんかぐだぐだ話している時に時間になってきちゃったんですけれども、そしてこの劇団クリエなんですけれども、今まで話していたのは、筑波のことなんですけれども、劇団クリエというのは実はひたちなかにもカンパニーがありまして、というかまあひたちなかがベースというか、始まりなんですけれども、その劇団クリエひたちなかが、6月と7月に、一般向けのワークショップをやるんです。はい。それの告知をしていきたいなっていうところもあり、今回劇団クリエを取り上げたわけなんですけれども、やばい、時間がない。というわけなんですが、まあ、ざっとね、またエンディングでも、詳細は、お知らせするんですけれども、日時が6月3日日曜日、6月17日日曜日、そして7月が7月1日日曜日、7月8日8ですね、日曜日、全部日曜日ですねってなってます。時間が全部13時半から16時半までになっています。そしてその後に16時45分から20時まで、こちらは舞台経験者および中学生限定なんですけれども、さらに内容の濃い密なワークショップを開催します。はい。そして場所がひたちなか市にあるワークプラザ勝田1階軽運動室というところですね。そしてワークショップの費用なんですけれども、1回あたり1000円となっております。これね、1000円、なんだよお金かかるのかよって思う方もいるかもしれませんけれども、実はすごく格安なんです。クリエの講師陣は皆さん、そのそれぞれの分野でお芝居、歌、そしてダンスの分野で皆さんプロとして活躍している一流の講師陣です。基礎そして応用まで幅広く知識とか経験をここで、させてくれます。この1000円は本当格安なので、舞台を知っている人、経験したことある人はもちろんなんですけれども、ミュージカルってどんなもん、ちょっとでも見てみたいっていう方にも本当におすすめできるワークショップなので、ぜひ、劇団クリエのホームページから検索していただければ、こちらのワークショップの方、申し込みもできるようになっていますので、僕も行きますんで、僕と一緒に、ミュージカルというものを体験してみたいなっていう軽い気持ちでも全然いいと思うんです。皆さんこぞってワークショップ参加してみてください。ちょっと長くなっちゃいましたけれども、ゲストコーナーでした。さあ、このあたりで一曲聴いていただきましょう。スーパーティラノザウルスで、ありのままの君で。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリ。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
自由時間のコーナー。はい、始まりました。自由時間のコーナーです。今月はね、いつも通り1日に映画のコーナーをやっていきたいと思います。そして今回ご紹介する映画なんですけれども、アーティストの直人インティライミさん主演の旅歌ダイアリーという映画を紹介していきたいと思います。まあ主演といってもこの映画ドキュメンタリー映画なんですよね。どんなドキュメンタリー映画かって言いますと、このナオト・インティライミ、言いづらい、ナオト・インティライミさん、もうナオトさんでいいかな、ナオトさんが、コロンビア、そして、あ、最初エチオピアから入るのか、エチオピア、コロンビア、そして最後がスペインっていう3カ国を旅するっていう内容なんですけれども、ざっくり言うと。そしてその、旅の中で、まあ、いろんな人と出会い、いろんな曲と出会い、そして新曲を作っていきますよっていうのを描いた、ドキュメンタリー映画です。はい。この映画なんですけども、まあ、多分ね、まあ、ナオト・インティライミさんを好きか、そうじゃないか、あとは全く知らないかで、見た感じの、こう、感想がだいぶ変わってくるかなっていう映画ですかね。まあなんでしょう、このナオト・インティライミさんのこのひたすら前向きで前に進む力が強くて、なんだろう、こう見方によってはこうどんな困難にも負けないで前進していく力強さのある人っていう見方、そしてもう一つの見方によっては、まあ周りの人の考えとか思いとか空気も顧みず、考えずに自分、自己中心な人。まあどちらかにも見れるかなという映画ではあるんですけれども、まあ僕はね、まあナオト・インティライミさんの曲すごい好きなんですよ。最近なんだろう、CM とかでも聞くのかな？なんだろう、最近だと。わかんねえや。まあ多分、車の CM かなんかやってたかな？とか、あと、やっぱり僕が好きなのは、こう、ナオト・インティライミさんって、メジャーデビュー3回してるんですよね。1回目ダメになって、2回目ダメになって、3回目でしましたっていう時に出した宝物っていう曲が一番好きかな。まあ気になった方は検索して聞いてみていただけたらと思うんですけれども、はい。そしてこの中のこの映画の中でのまあ気になったエピソードなんですけども、最初にエチオピアに行くわけなんですよ。そのエチオピアでは、トゥルミという場所のハマル族っていう、もう3万年も4万年も前から、生活を変えないっていう、そこにいる現地の部族の人の生活をしてみたいっていうことで行くんですけれども、まあその中でまあナオト・インティライミさんがこうどんどん溶け込んでいく中で、まあ別にその本人が言ったわけでもなくて、僕が勝手に感じた、もう多分別にこのナイト、この映画の中じゃなくても多分そのそういう部族の人と現代人との交流を見たらきっと感じるんだなって思うこと なんでしょうけども、このハマル族の人たちって文字もないんですよ。文章もないんですよ。まあ当然電気もなければ、まあ電気がないし携帯もないから、もう人と人と向き合うっていうことがベースであり、それしかないんですよ。だからなのか、人と人とがすごく大切にし合うっていうのが見えてきて、こう今現代人って便利じゃないですか。簡単に人とつながれるし、 SNS 見れば近況もわかるし、だけどなんでだろう、時々すごく孤独を感じません？こんなにも SNS でつながれるし、いつでも連絡取れるのにめちゃくちゃ孤独を感じることってありません？ね、不思議だなって思うんですよ。だ多分ね、逆に便利すぎるから孤独なんだろうなって。ハマル族の人って多分絶対に孤独を感じないんですよ。人と人と向き合うことが前提なので、っていうのを ここのエチオピアのシーンでエチオピア口が回ってない、まあ感じたかなっていう、全然直人さん関係ないんですけどはい、まあそういうことを感じられました。そしてまあここからちゃんとねこの映画のことに触れていきたいと思うんですけれども、場所を移動しましてコロンビアに行くわけですよ。コロンビアでは、このナウト・インテレミさんは3回目のデビューの前に一人で世界を巡業してるんですよ。巡業というか旅してるんですよね、その身一つで。その中でコロンビアというところにも行ったわけなんですけれども、その時に出会ったアーティストさんがいて、アンドレスさんという人ですねがいたんですけども、その一人で世界を回ってたのは、この映画が2012年とかなんで、その8年前だから、まあ、2004年とかなんですけれども、その頃のアンドレスさんってペーペーのミュージシャンで全然売れてなかったんですけども、この映画の中で会いに行ったアンドレスさんはもうコロンビアといえばっていうアーティストさんに成長してたんですね。そしてそのアンドレスさんに会いに行った時がたまたまそのアンドレスさんが大きなフェスに出るっていう近くで、ね、もう大スターアンドレスさんと会ったナオトさんは、まあアンドレスさんが軽く口約束でそのイベントにお前出してるよなんて話すわけですよ。まあそれを鵜呑みにしたナオトインティライミがすごいんですけど、その楽屋口に行って俺アンドレスに来いって言われたんだよぐらいでめっちゃアピールして無理やり中に入っていくんですよ。まあね、それもすごいことなんですけども、中に入ったナオト・インティライミさん何がすごいかって、勝手にそのアンドレスさんの楽屋とかに一人で行くんですよ。カメラも同行して、おい大丈夫かよと思いながら見てたんですけどで、そのもうナオト・インティライミさんはステージに上がれる気でいるんで、その上がった時にやる楽譜をその楽屋のいろんな、ここきっとギターの人が座るのかな、ちょっと置いとこうぜとかって勝手に置いてくんですよ。でまあ上がれるのか上がれないのかっていう、実際にでこれ話は進んでいくんですけれども、まあまあこれどうしよう、種明かししないでおこうかな。気になった人は見てみてください、これが上がれたのか上がれなかったのかっていうところで、まあそして最後にコロンビアを旅立ちスペインに行くんですけれども、スペインでもスペインのスーパースターケスっていう人がいて、その人に会いに行くんですけども、この時はちゃんとプレス用の通貨のパスを持ってって会いに行くんですけども、で CD を渡して聞いてもらって、でまあ結果このケスっていう人が出るイベントに出れるようになるんですけれども、まあ何がこの映画見てすごいかっていうと、いくつかねナオト・インティレミさんがねすごいというか、僕がこう感銘を受けた言葉がいくつかあって、悔しい、まあそのコロンビアのところ、これ言うとちょっとネタバレになるんですけれども、コロンビアの旅立つっていうところで、悔しいけど悔いはない、やること全部やったからって、すごくないですか、これなかなか言えなくないですか。その何かに挑んだ時に悔しかった、でも悔いはない、やること全部やったからって言って、これはきっと意味があるんだよって、めげないんですよ。まあ実際コロンビア上がれなかったんです言っちゃうけど、でもそれについて、いやきっとこれ意味があるんだよ、上がれなかった意味があるんだよって言ってスペインに行って、スペインでは上がれたんですけど、そうだよコロンビアで上がれなかったからこの気持ちで歌えたんだよって、そういうその全てにおいてポジティブで、あの前向きにつなげていくっていう姿勢がこの人すごいなって、そういう価値観にあふれた一本なので、落ち込んでる人、あとは道に迷っている人なんかが見たら、きっと何かを受け取れて一歩進めるきっかけになる、そんな作品に感じました。はい、今回はナオト・インティレミさん主演、旅人ダイアリーを紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする
夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ ES。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。うわ、なんか今回いっぱい喋りすぎちゃって、なんか時間がないよってプロデューサーに怒られてますということで、劇団クリエのワークショップの詳細だけもう一度言って、エンディングを、まあ、終わりにしようかなと思います。はい、劇団クリエひたちなかミュージカルワークショップの、詳細です。こちらが日程なんですけれども、6月3日日曜日、そして6月17日日曜日、7月1日日曜日、7月8日日曜日、全部日曜日ですね。全4回となっております。全部4回参加してもらえるのが、まあ基本はいいんですけれども、単発でも全然 OK です。ミュージカルをちょっと経験してみたいとか、あとは、このミュージカルって歌、芝居、ダンスで全部あるんで、すべての基礎がここで体験できますんで、経験者の方も、とてもいい充実した時間を絶対に過ごせると思います。はい。そして時間なんですけれども、全日程共通の時間になってます。13時半開始、そして16時半終了となっています。なんですけれども、こちらが多分ね、子供さんが多いので、そちら中心の内容になってくるかなと思います。なので、16時45分から20時まで、中学生以上、そして舞台経験者を、のみを対象とした、さらにディープなワークショップをご用意しています。こちらでね、きっとね、応用とかもできたりもするので、時間に余裕のある方は13時半から参加するといいと思います。両方参加しても参加費は1回あたり1000円と大変お得になっています。絶対おすすめのワークショップです。こちら参加してみてください。場所なんですけれども、茨城県ひたちなか市ワークプラザ勝田というところですね。ひたちなかの駅から、まあ歩くと厳しいかな、まあ歩いても来れます。もしくは、ホームページに問い合わせた時に行っていただければお迎えの方も行けますので、こちらも、行ってみてください。ワークプラザ勝田の1階軽運動室というところになりますね。とっても広い、スペースになっています。そしてお問い合わせなんですけれども、劇団クリエで検索していただければホームページが出ますので、そちらからお問い合わせをしてみてください。参加の申し込みもそちらからできます。はい、よろしくお願いします。僕も行きますんでね、ラジオで声だけ聞いてるけど、どんな人とか人なのかなーっていうか、知りたいとかっていう人もぜひぜひこの機会を利用して僕に会いに来てください。そしてミュージカルを体験してください。はい、よろしくお願いします。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。いやー、これ慣れないね、エンディングとオープニング読むのはね、なかなか難しいっす。はい、ということで、エンディングの挨拶いきましょうか。リスナーの皆さん、一緒に行きましょう。僕がせーのと言ったらいつものあれですよ。行きますよ、せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。